おはようございます。私は成長の絵本部講師の野沢貴博です。第2回目の本日は、物事の明るい面を見るというテーマで、谷口正信成長の絵総裁の著書日時計主義とは何かをテキストにお話をさせていただきます。まずこのテキストのタイトル、日時計主義とは何かの日時計主義とはどういうことでしょうか。テキストの17ページから引用させていただきます。諸君は日時計というものを見たことがあるか。それは一本の直立せる針と時間を記した一枚のバントで、その主要部分が成り立っている。太陽の光線がその直立せる針に落ちると、針は盤面の目盛りの上に影を落として何時だとわかるのである。太陽のない日は時間がわからない。そして自分の見た日時計の盤面にはこんな標語が書いてあった。 I record none but hours of sunshine。 我は太陽の輝く時刻のみを記録す。自分はこの標語を日時計主義だと言っている。そして成長の絵ではできるだけ輝く喜びの時刻だけを記憶し、語り、思い出す。喜びに言語の再現力、言葉の想像力を応用するのである。この世界の人々が皆この日時計主義に従って、不快な一切の記憶を次の瞬間から追い出してしまい、悲しい連想や憂鬱な暗示を吹き去ってしまうようにするならば、我らのこの世界はどんなに愉快に幸福になれるであろう。引用を終わります。日時計主義とは、太陽が照っている明るい時に時間を刻む日時計のように、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方のことです。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきことなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、実際の生活を明るく豊かで感謝に満ちたものに変革する生き方です。成長の絵では、心で思ったことは現象世界に現れるという心の法則を説いています。心で思ったことは行動や表情や言葉として現れます。それが周囲の人や物事に影響し、いずれ何らかの形で現れてくるのです。それが積み重なると人生に影響を及ぼしてきます。良いことを認めれば良いことが現れ、悪いことを認めれば悪いことが現れるのが心の法則です。だから日時計のように明るいこと、すなわち良いことのみを心に印象づけましょうというのが日時計主義の考え方です。では悪いこと、暗い環境の中にあるとき、明るい面に心を振り向けることで善が現れるのでしょうか。本日のテキスト、日時計主義とは何かの25ページから一部省略して引用します。私たちが普通に善とか悪という場合、それはある状態に対する評価である場合がほとんどなのである。よく言われることは、コップに水が半分入っている状態を見て、ある人はそれを半分しかないと否定的に評価する一方、別の人は半分も入っていると肯定的に評価する。これと似たようなことを、私たちは善悪を判断するときにも行う。私たち人間は皆、こういう善悪を測る物差しのようなものを心の中に持っていて、周囲で起こるさまざまな事象や現象に、この物差しを当てて測るのである。そしてこれはすごく良いとか、これはちょっと悪いとか、これは善でも悪でもない、などと評価すると考えることができる。問題はこの善悪測定器が各人バラバラである場合が多いことだ。前述したコップに水が半分入っている状態を思い出してほしい。これをプラスの価値として見る人と、マイナスに捉える人がいるだけでなく、同じ人間でも喉が渇いている時と、そうでない時とでは評価が違う傾向があるから厄介だ。引用を終わります。 良い悪いの判断は人によって異なり、さらにはその人の置かれている状況、心の状態によっても判断が変わってくるのです。ここで一つの事例を紹介します。今年は土用の丑の日が2回ありましたが、皆さんはうなぎ屋さんの電話番号の話をご存知でしょうか。あるうなぎ屋さんがお店を出しました。電話回線を引くと下4桁が4、9、8、9という電話番号を割り当てられました。この電話番号を見てうなぎ屋の主人は縁起が悪いと言って怒り出しました。なぜかというと、4、9、8、9を語呂合わせで四苦八苦と読んだからです。商売をするのに四苦八苦では繁盛しないというわけですね。ところが、うなぎ屋の奥さんは縁起が良いと言って喜ぶのです。それは、4、9、8、9をよく焼くと語呂合わせをしたのです。店の看板に電話番号を書き、振り仮名でよく焼くと書いたら、評判を呼んで繁盛したというお話です。単なる数字を見て良いとか悪いと感じるのは、善悪を測る物差しの当て方や心の習慣によって変わるということです。だからその感じ方によって、状況が良い方向にでも悪い方向にでも変わってくるのです。また人間は善悪を次のように感じるというのです。引き続き本日のテキスト、日時計主義とは何かの37ページから引用します。人間の心は対極にあるものを同時同所に感じることが困難にできている。例えば悪と隣り合わせに善が存在することを容認することが難しい。悪を思っているときに善を同時に思うことが難しい。否定的に見ているものを同時に肯定することは難しい。だから悪に心を集中し、悪を分析していれば、その周囲のものも悪として感じ、さらにその周囲に隣接するより広い領域にあるものも悪として感じやすい。こうして彼の心には暗黒なるものが次々と広がり、それがまるで黒々とした実在であるかのような印象が生まれるのである。引用を終わります。例えば私の知っている方の事例では、親が子供を良くしたいと思い、子供の悪いところを指摘し改善しようとしました。すると子供の悪いところばかりに目が行き、注意し叱ることが多くなりました。次第に大きな声で怒鳴るようになり、一時的には従うのですが、結局子供は心を閉じてしまい、次第に言うことを聞かなくなってしまいました。そこで心を一転して日時計主義の生き方を実践し、子供の良いところ、明るい面だけを見るようにしました。初めて約1ヶ月が過ぎた頃、変化が現れてきました。子供がなんとなく素直になり、自ら行動するようになったのです。一番変わったのは、親自身でした。不思議なくらい子供の良いところを見つけるようになってきたというのです。人間の心は、同時に良いことと悪いことを見ることは難しいのですね。だから私たちは、どんな時でも、日時計主義で積極的に明るい面、良い面を見るようにしなくてはいけません。しかし、明るい面、良い面を見ることができないから悩むのだ、とおっしゃる方もいます。何事も練習が必要です。常日頃の習慣を変えるには努力が必要になります。成長の絵では深層観、成長の絵の独特の座禅的瞑想法の実習や、日時計日記といって、毎日の生活の中にある光明面のみを書き記す日記を書くことをお勧めします。谷口正信、成長の絵総裁は、日時計日記について次のように説明しています。本日のテキスト、日時計主義とは何かの39ページ最後の行から引用します。日時計日記では、悪い出来事は書かないのが原則である。悪いことを書かない、印象しない、 記録しない、思い出さないという方法によって、多くの人々は悪はないという実感が持てる。加えて、良いことのみを書き、印象し、記録し、思い出すことによって、多くの人々は善が満ちているという実感を抱き、その実感を通して、現象の背後にある全一元の世界の実在を確信することができるようになる。そういう宗教的実感や悟りへ到達するための優れた方法が悪を認めないという生き方である。引用を終わります。はじめは良いこと、明るい出来事を見つけることは難しいかもしれませんが、どんな小さなことでも一つで良いから書いてみましょう。毎日続けていれば、必ず良いことを見つけることができるようになり、嬉しかったこと、感謝すべきこと、良かったことが身の回りに満ち溢れていることに気づきます。そしてありがたい気持ちを心に留めるだけではなく、言葉や行動として表現することをお勧めします。ここで本日のテキスト、日時計主義とは何かの172ページから説明を加えながら引用します。我らは何であるよりもまず御事である。ここで言う御事とは、漢字で言葉と書きます。これは実に否定できない。言葉によって我らは清くもなれば、醜くもなり、幸福にもなれば、不幸にもなるのである。諸君は毎朝歯ブラシで歯を磨かないであろうか。諸君はそして歯よりも大切な心があることを自覚しないであろうか。諸君は毎朝歯を磨くのになぜ心を磨かないのであるか。また諸君は心を何をもって磨くであろうか。諸君がもし朝起きると一声バカ野郎と家族を叱咤するならば、その日一日不愉快なことを自覚せねばならないであろう。諸君がもし自己の人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化し、運命を改善しようと思われるならば、毎日少なくとも二、三回はそのために作られたる良き、明るき言葉に接しなければならない。それは諸君にとって食事をとるよりもなお絶対に必要なことである。引用を終わります。このように物事の明るい面を見て、良き明るい言葉で表現するとき、人生を幸福にし、家庭を明るくし、環境を良化すると説かれています。ここで実際に言葉や行動で表現する取り組みを行った千葉県の青鳥の家相愛会。相愛会とは青鳥の家の男性の組織のことです。の皆さんの日時計主義の実践を紹介します。日時計主義で見つけた家族の良いところ、ありがたいことを心の中で思っているだけではなく、メンバーの一人一人が行動や言葉で表現しようと決意しました。かなりの決意と持続する意志の力が必要だと痛感し、日時計主義の実践はまさに修行そのものだということで、男の修行と名付けたそうです。時には厳しいこともあったそうですが、いろいろなレベルに分けて幹部会員みんなで楽しく励んでいるそうです。次に事例を紹介します。最初のステップのレベル1は妻や家族と握手するです。 A さんは母親に対する不平不満の気持ちが積み重なっていたので、母親との握手はなかなか実践できませんでした。仲間の励ましもあり、半年ぐらい経ってようやく決意したのです。ある朝、お母さんに向かって合掌し、お母さん、おはようございます。ありがとうございます。と言って、思い切って母親の前に手を差し出したそうです。すると、お母さんは目を潤ませてにっこりと笑顔で握り返してくれたのです。この瞬間、A さんは長年の母親に対する心の使いがスーッと消え、今まで味わったことのないような最高の気分になり、その日は何をやっても嬉しくて嬉しくて仕方がないほどの最高の一日になったとのことです。 それから毎日握手を続けています。A さんは母親に心から感謝できるようになると、性格が積極的になったそうです。職場の上司からも、お前この頃変わったな、と褒められるようになり、職場の後輩にも家族と握手することを勧め、家庭が円満になるように導いているそうです。今ではレベル1の妻や家族と握手することは幹部の家庭では当たり前になっているそうです。上級のレベル4には、最愛の妻や家族を賛嘆するがあります。日時計主義で家族の良いところを見つけ、本人に直接賛嘆の言葉を言うのです。このレベルは結構ハードルが高く、最初はなかなか勇気のいることですが、夫婦調和には効果はてきめんです。家族から頑固親父と言われていた B さんは、妻への感謝を表現していなかったと反省し、徹底的に奥さんを賛嘆することにしたそうです。当初は、珍しいわねとか、何を今さらなどと奥さんから言われ、ムカーとして、もうやめようかと思うこともあったそうです。でも、これも男の修行と思い直して続けているうちに、息子さんが奥さんに、こんな素晴らしいお父さんはいないよと言ってくれるようになったり、奥さんからも、お父さん最近優しくなったわと言われるまでになったそうです。このように、千葉県の成長の絵総愛会では、家庭において心理を実際生活に生かしながら、日時計主義を実践して、明るく楽しい毎日を送っているそうです。皆さんも日時計主義の生活をしてみませんか？次回は、本当の豊かさとは、というテーマでお話をさせていただきます。それでは時間が参りましたので、以上で終わらせていただきます。